自分からの逃走。始まりました。自分からの逃走です。この番組は悩める大学生がゲストの方やリスナーのあなたに助けてもらいながら一緒に生き方のヒントを探っていく番組です。自分らしく生きるきっかけが見つかるかもしれません。担当するのは私、再び体作りをしている大学4年生井出亮太郎です。すいません、ちょっと緊張しすぎて舌が回ってませんでした。再び体作りをしているんですよ最近。実は、高校3年間ですね、水球をしていたんですよ。で、水球って水中の格闘技とも呼ばれる、水中ですごく激しい取っ組み合いをしながら、ゴールを目指すっていうすっげえ過酷なスポーツなんですけど、やっぱりプールで泳ぐ分、泳ぎっていうのが重要なんですよね。なんですけど、泳ぎがすっごく苦手だったんですよ僕あの時。泳ぎでついていけないから、なんとかその筋トレだけ、体作りっていうのは誰にも負けないようにして、他の選手と当たる時、1対1で絶対に力で負けないようにしようというふうな努力をずっと続けていました。その結果、筋肉だけはチーム1だったんですけども、それから3年4年が経って、何もスポーツをしていないんですよね基本的には。で、この間日曜日2年ぶりに泳ぎに行ったんですよ、プールに、近くの市民プールみたいなところに。そしたらね、本当にすっげえ体痛くなって、全身が、脇の筋っていうのがもう 2、3日、今もちょっと痛いなっていうぐらいなんですけど、でもね、2年ぶりでもなんかその当時水球をしていた高校時代の感覚っていうのがすごい蘇ってきて、泳ぎが苦手だった分、そのフォームを意識すごいしてたんですよね。この腕を伸ばすとか、軸がぶれないようにとか、その感覚がその なんだかその泳ぎが久しぶりでもすぐに戻ってきて、あの時必死に頑張ってたなっていう記憶が、なんかもう体中の隅々に記憶されてる感覚がして、なんかすごいなっていう風に思いました。なんか去年1年間ね、コロナで外に出ていないであったり、運動がなかなかできなかったっていうのもあるとは思うんですけど、皆さんもコロナの影響で1年以上何もやってないっていうものがあるんじゃないでしょうか。なんかしばらく離れてやっていないものっていうのをもう一度やってみると、なんかそのコロナ禍で失ったものが見えてきたり、あの時の感覚っていう風に何かなるかもしれません。前やってた部活ちょっと友達ともう一回やってみるとか、何かやってみたら面白いかもしれませんよ。というわけで、今週のテーマの方に入っていきたいとは思うんですが、この話をしたということは、スポーツですよね。スポーツといえばオリンピックですよね。今卓球の活躍すごかったですね。混合ダブルスのまさか中国に勝てるとはっていう風に思って家族で見てましたし、あとあれですね、ソフトボール女子金メダル取りましたね。すごい、今大会は特に日本勢のメダルラッシュっていうのが続いていますけれども、皆さんはどの競技がお好きですか？僕はもちろん水球です。ということで、水球についてこの後お話ししていきたいと思うんですが、皆さん水球ってご存知ですか？先ほどちょっと水中の格闘技っていう風な説明もしましたけれども、オリンピックの種目の中では、すごく歴史のある種目、競技なんですよ。近代オリンピック、ギリシャで第1回大会が始まって、第2回のパリ大会から正式に採用されてるんですよね。これがずっと今まで続いてるんですけど、そんな歴史のあるスポーツを、皆さんは知らないんですか？この放送で、いっぱい知りましょう。ということで、本日のゲストは私の高校時代の監督であり、元水球日本代表の大間成人さんをお招きして、水球の魅力、スポーツの意味、はたまた最終的には、生きる原動力であったり人生の目的 そういったところのお話を伺っていきたいと思います。このテーマについてご意見ご感想ある方ぜひお寄せください。メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 もしくは番組のツイッター@jibun_sanjo、 ダイレクトメッセージでもツイートへの返信でも問題ありません。あなたのメッセージが頼りなので、ポッドキャストでお聞きの方もいつでも大丈夫です。お気軽にお願いいたします。自分からの闘争、この番組は株式会社アドナースの協力でお送りします。さあ、それでは早速インタビューに入っていこうと思いますの思うんですが、電話をつなげていただきましょう。いや、ちょっと久しぶりにお話しするってね、めちゃくちゃ緊張しているのが伝わってると思うんですけれども、あの頃の感覚を思い出しながら、ちょっとあの頃よりも深い話っていうのを伺っていければなというふうに思っています。オリンピックの話であったり、スポーツの意味っていうのも探っていけたらいいですね。どうかな。
はい。
あ、もしもし、井出です。
タイムです。
タイムさん、よろしくお願いします。
はい。
本日のゲストは、元水球日本代表で、大阪医科薬科大学の准教授、そして今は大阪府国体の監督を務めてらっしゃいます、大麻成人さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、早速なんですが、大麻さんがその水球を始めたきっかけっていうのを伺いますか。
はい。私は競泳、はい、あとバレーボール、はい、バスケットボール、はい、などいろいろなスポーツやっていました。
はい。
で、体を動かすのが大好きなんで、
はい。
まあ、何の根拠もなく自分は、はい、まあ、運動神経がいいんだななどと勝手に思い込んでいました。
ああ、そうですね。はい。
で、まあ、水球をやってみようと思ったのは中学校の頃ですかね。
中学校、はい、
はい。競泳の練習プールで水球の強豪の大学チームが練習やっていたんですけど、はい、まあ、これを初めて見ることができて、
はい、
まあ、面白いと、はい、まあ、一目見て思いました。
ああ、なるほど。はい。
まあ、そうですね。プールの底に足をつかないでプレーするとか、
はい、
あと脚力、まあ、足ですね。脚力と手を使って、はい、まあ、水面に水着の部分、
はい、
腰の部分まで体を浮かせながらプレーするとかね。
はい、かなり大変ですよね、
ま
あ、あれ。
そうそうそう。はい、まあ、こんな、インパクトがあって、
はい、
まあ、しかも急に、とてもかっこいいと思ったんですね。
ああ、そうなんですね。はい。
これがまあ始めようとしたきっかけですね。まあ、こんな、まあ、単純なことだったと思います。
ああ、なるほど。ありがとうございます。田山さんも緊張してますか。そんなにあのかしこまらなくてもいつものような感じでお話しいただいても全然大丈夫。
いいですか。
はい、大丈夫です。
砕けていいんですか。
あ、全然砕けていただいて大丈夫です。ありがとうございます。最初は、まあ、その競泳をやっていて、でたまたま水球を見つけたから、うん、ちょっと興味が持って、
まあ、見つけたっていうかね、はい、練習やってたのをちらっと見れたんですよ。
はい。
うん、まあ、それで競泳って、まあ、コースロープの間を行ったり来たりするだけじゃないですか。
まあ、確かにね。はい。
うん、なので僕としては、はい、まあ、球技がそこにあって、はい、できて、まあ、面白いなって感じたんだよね。
ああ、そうなんですね。
うん、
で高校から水球を本格的に始められたんですか。
そうそう、ねはい、まあ、中学校の終わりぐらいから、
はい、
始めたのは始めたんですね。
ああ、なるほど。
うん、
そこから大学日体大に進まれて、
そう
で代表としてオリンピックにも出場されたということですけれども、1984年のロサンゼルス大会ですかね。
はい。
オリンピック今まさに東京大会が開催されていますけど、ちょっと全く想像できないんですよ。どんな舞台なんだろうっていうふうに。雰囲気っていうのはやっぱり他の大会とは違いますか。
あ、違いますよ。はい。例えば まあ、国際大会って言ったら、はい、大学生のユニバーシアード大会、
あ、はい、ユニバーシアード、はい、
そういったのもあるし、
はい、
アジア大会っていうのもあるし、
はい、
うん、まあ、参加してくる規模人数 も、
はい、
もう規模も全然違うんでね、
はい、
や
っぱりなんか独特の雰囲気というか気持ちの入り方とかも全然違うものなんですかね。
そうそうそう、まあ、アジア大会もユニバーシアードの大会も日の丸を背負っているっていうことには変わりはないんだけども、
はい、
やっぱりオリンピックの方が、
はい、
一つなんか気合の入り方が違ってたような感じがするな。
あ、やっぱり、うん、その日本国を背負ってるっていうのは全然なんかもう想像できないですね、うん、僕からしたらやっぱり その、うん、それだけの舞台で水球できるっていうのはすごいですよね。その中学の後半から始められて一気にそこまで進めたっていうのは、
うん、
どうしてそこまで頑張れたというか能力を伸ばせたんでしょうか。
まずね、
はい、
大学行った時に、
はい、
大学のチームでレギュラーになれなかったら、
はい、
これはどうしようもないなと、
はい、
うん、だけど日体大の先輩たちってすごい人ばっかりなの。
はい、そうですよね、
うんうん、でそうね、レギュラーになるのに、もう勝ち取るためには結構な人数追い越さなきゃいけないんだけども、はい、1年生で、
はい、
うん、まあ、だから頑張りましたねそこはね。
あ、そうなんですね、うん、そこはもう、うん、なんですかね、気合いなんですかそこは
気合だけでは乗り越えられないけども、
はい、
まあ、気持ちはやっぱり、ね、折れないように、
まあ、絶対レギュラーだけは取ろうというふうに目標を持って進まれたんですね。
そう、
なるほど、ありがとうございます。あと、
まあ、
はい、あ、全然、
まあ、どうぞ。今でこそ、
はい、
日体大って、まあ、これは僕たちがやってた頃 の、 ことなんだけども、
はい、
もう何時に練習終わるかわからないって、
あ、もうずっという
ようなことが日々続いてたからね。
あ、そうなんですね。
そうそう、
そこで折れなかったんですね。
そう、
何かその水球の魅力っていうのがやっぱりあるんですかね、他のスポーツと違う、それまで競泳であったりバレーボールとかされてたっていうふうにおっしゃってますけれども、うん、そこで水球にその専念というか力を注ごうっていうふうに思えたのは何があると思いますか。
これは点を取るっていうことが、
はい、
まあ、シュートを決めるっていうことが、
はい、
もうものすごく楽しいってことな、はい、気がついて、
はい、
だから、まあ、しんどい練習も、
はい、
まあ、シュートを決めるためにはこれをやらなきゃいけないんだって割り切って練習してたから、
はい、
まあ、そういったところが良かったのかな。
ああ、なるほど、
うん、
あ、そこまで、そうなんですね、僕高校時代そこまで思えてたかなっていうふうに今ちょっと振り返ると悔しいなっていうふうな思いもありますけれども、
うん、まあ、ディフェンス1対1をする人にね、
はい、
まあ、どんな人が来ても点取ってやろうっていうような気持ちがね、
はい、
そこにあって、
はい、
うん、で、上手い人から点取ったらよっしゃ、はい、なるでしょう。
そうですね、はい、
そういうことが、まあ、楽しさをそこで、気がついて、
はい、
まあ、どんどん練習していったのかな。
ああ、そうなんですね、うん、やっぱり僕もまあ下手くそなりにもそのやっぱりちょっとずつ成長を感じられると水球って面白いなっていうふうに感じるようにもなったんですけど、うん、なかなかその世間でまだまだマイナースポーツじゃないですか日本では特に、これなぜその流行らないでしょうかね。
これね、
はい、
いろいろ考えましたよ。
ありがとうございます。
まだけどね、
はい、
これは水球 の、
はい、
このルールの分かりにくさかなと思うんですよ。
あー、ルールの分かりにくさ、
う
ん、
そう、
なるほど、
まあ、やってる方は、
はい、
まあ、プールに入っている方は、
はい、
まあ、練習やったりしている過程で、
はい、
まあ、ルールが分かっていくんだけども、
はい、
一方は観客者側になると、
はい、
例えば反則の笛がベイってなった時に、
はい、
どこで何が起こって、
はい、
その反則が、まあ、判定されたのか、
はい、
まあ、こういったことが観客者側には分かりづらい、
確かに
こういった面があるんじゃないかなと、はい、
そうですね、水球って他のスポーツと比べて、うん、ファールが本当に試合中多いですよね、笛の鳴る回数も多いし、そうそうそう、でなんとなくその外に出されてる選手もいるなっていうのは分かるんですけど、そうじゃない場合もあるじゃないですか、ちっちゃいファールっていうのがたくさん、やっぱりそこの分かりにくさっていうのは大きいんですかね。
そうそうそう、水中なのでね、
はい、
水中で起こっているプレーについて、
はい、
こう見えにくい面が多くあるでしょう、
はい、そうですね、確かに水中だともう格闘技っていうふうに言われてるように何しても OK みたいなところはありますもんね。
そうそうそう、うん、まあ、そういった面があるんで理解しづらい、
はい、
で認知されないのかなと、
はい、
ね、本当は水中で、
はい、
なんだろう、床反力を得ないで、
はい、
ね、垂直方向にジャンプしたりとかね、
はい、
すごいことやってるんだけどね。
そうですね、水中でもう壁なしでちゃんと飛び上がれるっていうのは、なんか本当にすごいことだと思うんですけど、オリンピックとかね、大会だと水中カメラとかあって楽しめたりはするんでしょうけど、
うんうん、ね、まあ、あとは、
はい、
メディアへの露出の度合いかな。
あ、まだまだ足りないですよね。
そうそうそう、まあ、それにはね、
はい、
こういう東京オリンピックで、地元でやるオリンピックで、
はい、
まあ、できるだけ上位に入る活躍があると、
はい、
まあ、メディアも取り上げてくれて、
そうですよね、
よっしゃーって なるんでしょうけどね。
そうですよね、で 今大会のオリンピック男子の日本代表、今、うん、予選でアメリカ、そして、
ハンガリー
どちらも惜しくも負けてしまってますよね。
そう、
なんか前回大会からも世界選手権とかも見ながら、なんとなくその途中まではいい試合するしてリードも途中取ったりするけど、うん、後半でどうしても2点3点差をつけられてしまって結果負けてしまうっていうパターンが多いなっていう風に感じたんですけど、これは何か、
これは体力差、
やっぱりそうなんですね、
うん、だってこれはね、
はい、
例えばボクシングとか、
はい、
柔道とか、
はい、
まあ、階級がある競技だと、
はい、
なんだろう、日本だと、
はい、
体重制限がある競技だと、例えば日本だと軽量級ですよ、
はい、
うん、で海外のチームはもう重量級、
そうですね、体格で力でどんどんやってくるけど、
そうそう、
日本はその泳ぎでなんとか点を取ろうというチームですよね。だからこそ、ね、また違う戦術みたいなところで、
戦術とスピードでね、
はい、
うん、重量級と戦うっていうところも、まあ、魅力ではあるんだけども、
はい、
一貫戦一回止まってしまったら、はい、もうガバッと押さえつけられちゃって、
ああそうなんですね、うん、見えないところでね、つかまれますもんね。
そうそうそうそう、
で動けなくなって、
うん、
でそこにそれをから抗う力っていうのがだんだんなくなってくるっていうのは、
そう
やっぱりそうなんですね。
ね、
結局は
後半になればなるほど、うん、ボディーブローのように効いてくるでしょう。
力っていうのはやっぱり後半になると効いてくるんですね、
う
ん、なるほど、ありがとうございます。ちょっともっと深い話をしたいんですけど、一旦曲かけさせていただけますか。
はい、
ありがとうございます、
はい、これはこのままでいい、
このままで お待ちいただければ幸いです。
はい、
はい、ではここで一曲、お聴きいただきましょう。ウルフルズでガッツだぜ。はい、本日のゲスト大麻成人さんをお招きして、水球について、そしてスポーツの魅力などについてお話を伺っています。大麻さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
日本代表残り、まあ、予選でいうと、ギリシャ、そして南アフリカという戦いですけれども、
うん、そうですね、
これどのようにご覧になってます か勝ち目ありそうですか。
うん、ね、
はい、
オリンピック始まる前に、
はい、
ヨーロッパ遠征をしたり、
はい、
いろいろ試合出て、
はい、
でその時には結構ハンガリーに対しても、
はい、
いい勝負してたり、
はい、
アメリカチームにも勝ったりやらしてたんですよ。
そうですね、はい、
うん、であとはギリシャなんですけども、
はい、
これギリシャが今大会調子よくて、
はい、
ハンガリーに勝っちゃったのかな。
そうですね、はい、
うん、そうすると日本チームも、
はい、
勝とうと思ったらハンガリー以上のパフォーマンスしていかないと勝てないと。
そう
ですね、いうことなんで、はい、厳しいかなと思っています。
なるほど。なんとかでもそこでその、うん、日本の強みというか泳ぎのところでなんとかカウンターなどの攻撃でね、点量産できればいいなっていうところですけれども、その、
まあ、今、はい、うんとね、ここ数年で日本チームが、
はい、
そうですね、独自のラインディフェンスっていう、
はい、
守備を引いて、
はい、
ね、
そうですよね、通常だったら、敵の選手と自分のゴールの間に入って守るところを、
うん、
ちょっと横に出たりすることで、うん、パスカット、相手のパスを狙ってで一気にカウンターで攻めるっていう戦術ですよね、
うん、そうそうそう、まあ、オールコートで、
はい、
1人で2人分のエリアをこう連動しながら、
はい、
まあ、6人でゴール前に入ってくる相手の強力選手を守るっていう感じですかね、はい、
そうなるとかなりやっぱり他のチームの戦術よりも体力が求められるものになりますよね。そうそうそう、じゃ余計体力大変じゃないですか日本代表。
そうなんですよ、だからね、はい、相当泳ぎ込んだり、
はい、
スタミナ、スピード、
はい、
基礎体力の向上に、結構な時間をかけたというふうなことを聞いてますよ。
ああ、そうなんですね、うん、やっぱそこのなんとか最後踏ん張ってリードを保って勝利得てほしいなとは思いますけどね。あとすみません、時間が迫ってきているんですけれども、このコロナ禍においてオリンピックでいろんな論争があるじゃないですか。田山さんにとってそのスポーツの意味っていうのをちょっと伺いたくて。
コロナと関連付けて、
コロナと関連付けてでもいいですし、実際 これまでそのスポーツ追求をされてきて、
うん、
最初にも少しそのどうして頑張れたのかっていうふうにお話伺いましたけれども、
うん、
何かその生きる原動力というか人生の意味みたいなところになってくる、うん、来ているんですか、スポーツっていうのは。田山さんにとってどういった位置づけなんでしょうか。
そうですね、まあ、スポーツのみとは思いませんが、
はい、
それは、まあ、自分で考えるとか、
はい、
気づけるとか、
はい、
あとは挑戦できるなんていうのは、
はい、
スポーツを通して得られるものじゃないかなと思っています。
あー、なるほど、
うん、まあ、あとはね、失敗する経験、
はい、
これ多く積んでと、
はい、
いうことが良かったのかな。
あー、なるほど、
うん、つまりミスをすることを恐れないと、
はい、
まあ、水球なんかはミスをするスポーツなんだけども、
はい、
まあ、チャレンジしないで、
はい、
安全運転のプレーしかしないということでは、
はい、
うん、勝ち負けの世界では突き抜けることができないと思うんですね。
はい、
うん、だから失敗する勇気を持つっていうのは大事だし、
はい、
スポーツを経験して得られることなんだなと思ってます。
あー、なるほど、失敗する勇気、うん、なるほど、うん、やっぱ田山さんに言われると重みが違うなっていうふうに
いやいや今、うん、はい、ね、茨高のチーム見てますけどね、
はい、
うん、結局失敗を恐れるんですよ今の、
はい、
人たち。
僕もそうだったと思います、うん
無難に無難にでシュート打てないし、
はい、
チャンスを逃してしまうと、
はい、
いうことですね。
あ、なるほど、水球からスポーツからすごく学ぶことはいっぱいあるっていうことですよね。
あるんだと思いますよ、
やっぱり今のその何か田山さん自身の生きる意味っていうのも何かそこにあったりするんですか。
まあ、そうですね、水球とあんまり結びつかないかもわからないけども、はい、まあ、遊ぶっていうことかな。遊ぶのは多い、はい、結構だと思っていると、
はい、
うん、で自分の この遊び場を見つけて、
はい、
大いに楽しむことだと思っています。
なるほど、
うん、
でスポーツの場合だと楽しみながらいろいろ学べたりすることで成長していけるっていうのは確かにまた嬉しいというかね、なんかできること増えた感覚がして、またそのもっとスポーツ練習しようであったりふうな意欲につながっていくっていう感じですかね。なるほど、ありがとうございます。もっといっぱい伺いたいんですけど、ちょっと放送時間が近づいてきたので今回はここでお話終わりにしたいと思います。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このままお電話を切りいただいて大丈夫です。
はい、
ありがとうございました。
はい、
失礼します。はい、というわけで今日のゲストは水球元日本代表大間成人さんでした。さあ、というわけであっという間でしたね。いや、そのミスを恐れていたなっていう感覚が今すごい思い出して、シュートを打って外したら相手の攻撃が始まるわけじゃないですか。で、相手の攻撃が始まったら自分のゴールの方に戻って泳いで戻っていかないといけないんですよ。で、僕ですね、泳ぎが苦手で全然ついていけなかったなっていう風な思いがあって、だからその思い切ったプレーができてなかったなっていう風なのを今思い出しました。わ、あの時にいろいろ話しておければね、修正できたなっていう風に思うんですけど、まあ、これからはちょっと失敗を恐れずにいろいろ楽しんで人生生きていこうと思います。いかがでしたでしょうか。まあ、今日の内容から考えたこと、取り上げてほしいテーマであったり、最近感じたこと、何でもお便りお待ちしております。メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 もしくは番組のツイッター@jibun_sanjo お願いいたします。まあ、本当にメッセージであったりあなたから学びたいことたくさんあるので、ぜひお気軽にお送りください。いや、ありがとうございました。自分からの闘争、この番組は株式会社アドナースの協力でお送りしました。次回の放送は8月11日です。お相手は井出亮太郎でした。